熱血
人体塾超エアン。
皆さんこんにちは。熱血人体塾超エアン。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血人体塾超エアン塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の長田治さんです。お願いします。
お願いします。
さあ塾長、はい、今週末まで秋の大型連休だという方々もね、はい、いらっしゃるようですけれども、はいはい、まあこれからの季節は何をするにも気持ちがいい、いい季節になってきますけれども、ね、
はい、ちょっと忙しくなる時期にも入りますけどね。
あ、だんだん年末に向けてですか。
いやいや、そうやなし、秋はやっぱり運動会とか。
あ、そういうことですか。あ、
まあ、町内の運動会とか。
あ、そういうことですね。
私はあの家農家なんで農協の運動会とかね。
あら
だからやっぱ秋祭りね。
あ、
秋祭りがまたですね、はい、10月の10日秋祭りあるんですよ。
あ、地元で。
はい、みこしかきをね、私は若い頃よう行きましてね、もう今は年いって行かないんですけどね。
あ、そうです。
あの子供長男が出てますけどね、そういうのがやっぱり催しも多いですからね。
あ、そうですね、
はいはい、でもう農家の場合は特にあの稲刈りの時期なんで、
はい、
誠に秋は忙しいという。
お仕事上も忙しい。
そう、収穫の秋
収穫の秋ですからね。
忙しいけど、まあ我々の業界もですね、やっぱりあの忙しい時期になりますので、まあ、遊びに行ってるどころではないというですね、皆さん方には申し訳ないんですけども、はい、やってやってやりたさんは仕事の時期になってきましたね。
あの不動産関係もこれからは特に忙しい。
そうですね、やっぱ秋はどうしてもですね、春に向かって多くの学生さん中の皆さん移動がありますので、結構ですね、あの地方から京都の方へですね来られるみたいですね。
あ、この時期に。
そうですね、はいはい、だから、まあ、まあ秋にもちろんあの結婚をされてですね、やっぱり新しい新居を探されるとかね。
あ、ブライダルシーズンになりますね。
だからそういう結構なんかあの節目になってるみたいですね。
あ、はい、そうですか、はい、まあ、何かとそれぞれお忙しくなるんじゃないかという
そうですね、
なるわけですね、じゃあ、はいはい、塾長はじゃ あの、まあ、秋の思い出というかお気に入りの場所というか。
秋は何ちゅうんですかさ、あの京都は特にやっぱりこう古都なんで、
はい、
こう枯葉の落ちるですね、はい、なんとも言えん心が和らぐそういう時期になりますので、あの見るとこは京都はたくさんあると思いますね、だから多いんですね。特に秋ちょっと深くなってくるともみじをですね、はい、見に高尾あたりへ、
は
い、素晴らしいこう真っ赤になったもみじを見るのはですね、なんかこう枯葉ですけども燃える思いを思い出すという。だから秋はやっぱり、非常に一年の締めくくりかもしれないですけども、まあ、心穏やかになんかいろんな景色を見ながらですね、来る冬を迎えるっていうですね、いいあの時期ですね。
あ、いいですね。
好きですね、僕らは。
心がだんだん落ち着いてくる、はい、まあ、せわしない忙しい時にはなるけども、
ね、この暑い夏を乗り切ってですね、爽やかな秋風の中をなんか物思いにふけるっていうのも別の自分から見たらなかなかいいかなという。
いいですね。
見る
ふうには今年は秋が一体どれぐらいの木があるんだろうかという不安さを覚えますけど。
秋がないと言われてますけど
ねえ、はいはい、でもいい秋の季節過ごしたいですね。
そうですね、はい、
さあこの番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
人体塾超エアン。
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。 さあ塾長、
はい、
今日はですね、
はい、
長英さんのトラブル対応安全管理について、はいはい、さらに詳しくお話を進めていきたいと思います、
はいはい、
ということで今日は長英さんから取締役管理本部長でいらっしゃいます船井渉さんにお越しいただいて、ちょっと具体的に、はい、
そうです、そうですね、当社の方は長英っていう会社なんですけど、
はい、
管理センターはベルビーっていう名前になってますので、ベルビーの、管理センターがですね、今現在京都市内で13箇所、で滋賀県、大阪を含めるとですね15箇所ぐらいありますので、それの統括をですねやっていただいている船井本部長に今日は来ていただいてですね、現場のお話をどんなことがあっても回答してくれますので、
どんなことがあっても船井さんよろしくお願いします、
はい、細かいことまで聞いていただければですねいいと思いますね、
はい、
はい、
すごいプレッシャーが最初からかかりましたさあ船井さん、
はい、
まあ、今お話が出ましたベルビーなんですけれども、まあ、管理センターはい、になるわけですね、
そうですね、
さんの、
はい
はい、管理と言っても、もう本当総合的にいろんな管理をされていて、
そうですね、
24時間365日で賃貸マンションのセキュリティですとかトラブル対応などもされていて、
はい、
まあ、入居者の方の暮らしのトラブルなどにはもう、
はい、そうですね、
窓口みたいな感じになって、
はい、
対応されてるんですね、
はい
はい、具体的に言うと、
ええ、
どういった形で対応されているんですか、どういうことに。
そうですね、まあ、我々あの管理のセクションですから、あのオーナーさんからマンションをお預かりしてですね、
はい、
まあ、そこに入ってられる、まあ、入居者の方からですね、はい、まあ、いろんなこう設備のトラブルとかですね、うん、まあ、隣の方とのトラブルとか、まあ、いろんなあのお困りごとがおありやと思うんですけども、うん、まあ、そういったこうご連絡をいただいてですね、我々の方が対応していくということを、うん、まあ、主にやっております。
あの連携が非常に細かくされていて、あの、はい、ホームページ見ますと図式も出てたんですけどね、
ええ、
ベルビーのセンターが中央にあって、そこから枝分かれしていて、
はい、
あの修理の連絡先だったらここ、
はい、
この手配だったらここ、
はい、
で通報か、あの警察とか消防署への通報なんかにもすぐ対応できるように、
そうですね、まあ、あの基本的にですね、まあ、お客さんというのは困ってお電話をされてこられるわけですから、
はい、
あの我々のとこからあのスムーズにこう手配をしてですね、
はい、
それぞれ適材適所の場所であの対応してもらうということで、うん、まあ、あの迅速な対応ができるようにということで、まあ、システムを構築してます、う
ん、お客様は何かあったらとにかくまず連絡するのはベルビーに。
そうですね、とりあえずあの窓口になってますので、
はい、
一旦は我々の方であのご連絡をいただいて、我々の方からあの手配をしていくということにしてます、う
ん、京都だけでも13箇所ってね、
はい、
おっしゃってましたもんね。
そうですね、
だから一番近いところ。
そうですね、まあ、基本的にはまあ30分以内にですねお客さんのところに駆けつけられる距離でということで、まあ、そういった意味でこうあの割っていくとですね、
はい、まあ、
13拠点は必要になってきたということです、はい、
8月にはベルビー宇治もオープンされたようですけどね、
はい、そうですね、
はい、そうやって、まあ、すぐに対応できるような状態を作っていらっしゃるんですが、24時間365日ですからね、
はい、そうですね、
はい、いつでもどこでも駆けつけます、
駆けつけます
ということですよね。あの具体的に入居者の方からよくある連絡事例っていうのは、
そうですね、まあ、あの日中でしたらですね、やっぱり今の時期、例えばあのエアコンが壊れてもう動かないとかですね、
あ、
まあ、例えば冬場ですとあの給湯器が壊れてしまってお湯が出ないとか、まあ、いわゆるその、あの設備の故障によるですね、まあ、ご連絡っていうのが一番多いですね、やっぱり。
あ、設備の故障、
はい、
それを受けてどういう形で。
あの当然ですね、まあ、今の時期エアコンが動かなかったら非常に困りますから、あのすぐにまあ修理の手配をしたりとかですね、はい、まあ、当然我々も見に行ったりとか、
うん、
あの自社の中ですぐそういうことに対応できるメンテナンスの部署もありますので、
あ、
まあ、連携をして、まあ、なるべく早くですね、
はい、
対応し上げるということをまあやってます。
季節によっても変わってくるんですか。そうですね、その入居者の方の要望、
まあ、そうですね、季節によってまた冬は冬のトラブルとか夏は夏のトラブルがありますので、
はい、
はい、時期によってやっぱ変わってきますね、内容は。
今年は暑かったですからね。
そうですね、
エアコンの問い合わせ、あ、結構多かったかもしれないですね。
そうですね、特にやっぱりこの時期多いんですけど、今年は特にですね、やっぱり夏が暑かったもんですから、はい、たくさんありましたですけどね。
塾長、
はい、
このベルビーに関してはもう本当に万全な体制を取っていらっしゃるんですけども、
はいはいはい、いや、もともとは私がベルビーをやってたようなもんなんで、内容的にはよくわかるんですけどね、はい、とりあえず、まあ、入居者の皆さん方がこう困った時にですね、対応してもらえることっていうのは管理業者として非常に重要なことなんで、はい、まあ、一度ですね、2回ぐらい、まあ、火災とかね、た場合はですね、まあ、もううちマンスリー事業部っていうのは別にありますから、はい、すぐ空いてる部屋をですね、住めるようにセットアップしてですね、はい、そこへ、まあ、その日はですね、そこへ住んでいただくと、はい、だからそれをすぐ移動できたっていうですね、そういうのは 2,3 回ありましたかね。
そういう対応、
だから入居者にされてる方にはね、何があってもまあ対応してくれるという部分で非常に喜んでいただいたと思うんです。
本当ですね、はい、とりあえずの住まいというか、ね、はいはい、居場所を作っている、
それは、まあ、私どもは、まあ、そういうことがあるかもしれないということで、絶えずやっぱりいろんなことを考えてますので、はい、まあ、皆さん方に少しでもですね、町営ベルビーの管理しているマンションとか住まいがですね、うん、入っていただくとよかったなと思ってもらえるようなことを我々としてやっていきたいと。そのためにはですね、ありとあらゆるご要望に対応できるようでないとあかんというふうに思ってますので、はい、まあ、非常に重要なことなんでね、これ、はい、だから、そのためにも何かあったらですね、まあ、直接我々もどっかで聞いたら担当者にですね、連絡したりとかしてますけどね、
うん、なるほど、はい、もともと長栄さんというと、こう管理部門はもうエキスパート中のエキスパートになりますからね、
まあ、エキスパートですけど、まだまだ、まあ、努力不足ですよね。
そうですか、
うん、やっぱりこれでいいというところまではなかなかないんで、日々やっぱり努力してですね、いろんなリクエスト、いろんなトラブルに対して対応できるように普段から心がけると、そういうことが非常に大事だと思うんですね。
なるほど、はい、船井さん、
はい、
まあ、そういった形でもうより充実させるように管理体制を、ええ、まだまだいろんなことを考えておられるようですけども、はい、今設備関係のやっぱり連絡が多いっていう話でしたけど、はい、それ以外、例えば騒音とかお隣さん同士とのトラブルとか、そうですね、はい、そういう相談もあったりするんですか。
そうですね、まあ、特に夜間はですね、騒音の苦情であるとかですね、はい、まあ、外出して帰ってきたら鍵がないとかですね、はい、まあ、結構夜は夜のまたトラブルがありましてですね、はい、
鍵がないって言われたらもう行って開けて、
そうですね、きちっと行ってですね、本人さんであるかどうかを身分を確認、身分証を確認してですね、はい、で、まあ、解除してあげるということもやってます。
なるほど、
はい、
であといろいろ見てみると、はい、建物の清掃とか、はい、巡回パトロールとか、ええ、そういうこともされてるんですか。
そうですね、もちろん入居者さんが、まあ、お住まいいただいている場所ですから、はい、常に、まあ、清潔にしとくと、はい、いうことは非常に、まあ、心がけてやってますので、うん、まあ、常からこう巡回をしてですね、トラブルを、まあ、未然に防いでいくということを、まあ、心がけてやってます。
巡回していただいてて常にこう見てもらってるって思うと安心ですよね。
そうですね、まあ、お客さんに安心していただけたら、まあ、一番いいと思いますので、うん、はいはい、
定期点検やメンテナンスはもちろんそういったこともされているようですし、そうですね、
はい
はい、本当にありとあらゆる形で入居者の方のご要望にお答えできるように体制を取っていらっしゃるんですけれども、はい、そのベルビーさんが日頃からこういったトラブルないに越したことはないわけで、起こらないために心がけて管理されていることっていうと、やっぱパトロールとかもそのうちに入ってくるんですかね。そうですね、
まあ、設備についてはですね、共用部分なんかは外から当然チェックできますから、
はい、
常からこう問題が起こらないようにチェックをしとくと、
で、
まあ、どうしてもやっぱトラブルっていうのが起こってしまった時は、まあ、お客さん困ってお電話いただきますので、はい、迅速にまあ対応してあげるということが、まず連絡を仕上げてですね、うん、お客さんに安心していただくということを、まあ、心がけてやってます、
うん、なるほど、はい、30分以内には
そうですね
伺えるように、はい、っていうところもそのうちに入ってきますよね。
はい、
はい、塾長、
はい
はい、やっぱ、まあ、ベルビーさんというとものすごく本当に今お話伺ってもいろんな体制が整っていて、どういったトラブルに対しても何らかの形で対応してもらえそうだなと思います。
そうですね、この管理会社っていうのは特殊な会社でね、
ええ、
まあ、何があるかわからないけども待機してねばならないっていう警察とか消防署みたいなもんなんで、
は
い、
あの
こういうですね、京都市内に13カ所もですね管理拠点のある会社って日本で多分うちだけやと思うんですね。 だから入居者にとってやっぱり安心安全っていうのは非常に大事なことなんで、はい、まあ、それをですね大いにまだ広めていきたいなって思いますけどね、
はい、いや嬉しいですよね。なんかこうなんか例えば火災があった時でとかでも消防署に連絡する前にポコベルビーが頭に浮かぶようなね
、まあ、なんか火災があった時は消防署の方が早い
ですけど ね, けどねでもそれぐらい心のそばにだそういう連絡もあるわけですもんね。だって
そうそう、あった時は我々は、まあ、やっぱまず住居を確保するということで、はい、その準備をテキパキにやりたいというふうに思ってますけど ね,、
はい、ねそれぐらいなんか心のそばにいてくれてるんだなっていうのはね、はい、改めて思いますけども、はいはい、皆様あのホームページ見ていただくとベルビーに関して本当に詳しく図式なんかも出て紹介されていますのでご覧いただきたいと思います、はい、さあということで今日は町営の取締役管理本部の部長でいらっしゃいます船井渡さんにもお越しいただきまして、はい、町営さんのトラブル対応安全管理についていろいろとお話を伺いました。船井さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ塾長、
はい、
それでは今週は曲はどうしましょう。
はい、今週はですね洋門が少ないのでサイモンとガーファンクルのですね、はい、コンドルは飛んでいこうお願いします。
洋楽ですか、いいですね。
たまにはね、
たまにはどうぞ。
はい、
生まれ育ったこの家ももう今夜限り、明日からはあの人と幸せな家庭を築きます。あ、柱の傷、小さい頃私の身長をお父さんが印をつけてくれたんだ。あの頃はよく怒られて泣いたっけ、お父さんなんか大嫌いって。私が親になったらどんな心境なんだろう。お父さんお母さん、長い間お世話になりました。
家族の快適な暮らしをサポートする、そう私たちは町営です。
熱血
賃貸塾超エアン、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超エアン塾長、住まいに関するスペシャリスト超エアンの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。塾長お願いします。
お願いします。
さあ今週もたくさんお便りいただいております、はい、まずはこちらからご紹介します京都市中京区にお住まいの、ラジオネームポン吉さんからいただきました。ありがとうございます。初めてお便りさせていただきます。来年引っ越しを考えているのですが、今は夫婦2人暮らしですが、福井県に住んでいる母とも近い将来一緒に暮らしたいと思っております。そのこともあり少し大きめの物件にしようか、またその時に引っ越しをやり直すか考えております。良いアドバイスがあればお願いします、とおはがきでいただきました、はい、ありがとうございます、はいはい、ということでアドバイス、はい、
そうですね、まあできたらですね、ちょっと広めのところへ引っ越しされた方がいいと思いますね。
もう今このタイミングで、
で2回もするとですね、昔から引っ越し貧乏でお金ばっかりかかりますので、はい、まあこれお母さんと一緒にお住みになりたいということなんで、まあ適当な借家がね、はい、あればほうその方がいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。最近ですね、お年寄りで、年寄りになられてですね、ちょっと周辺部で、まあ、その家が広すぎて掃除が大変やという、うん、はいはい、方がですね、そこを出られて貸すか、または販売されてですね、市内の、まあ、高島屋とか大門の近くにちょっと住もうかという方がいらっしゃるみたいなんで、うん、まあ、国土交通省あたりもこういうことをですね推奨してますので、住み替えをするということで、まあ、ちょっと広めのですね、一戸建ちがあればそこへお住みになられたらいいの違いますか。最近まあ家賃の方もですね比較的以前よりも安くなってますので、まあ、そういった意味ではですね、今のうちにですね引っ越しされる場合はちょっと早めにね、探してもすぐあるとは分かりません、変わりませんから、そのちょっと早めにですね業者さんに相談されて、うん、いいとこありませんか、出てきたらまたこの地域でこういった物件があればいいとくださいって言っとけばですね、うん、 業者さんがまた出てきたらすぐご連絡あると思いますけど、
はい、じゃあ今のお話では割ともともと住んでいたところを開けて、
そうだね、
便利なところに行かれる方が多いから、はいはいはい、その分いい物件がある可能性も、そうです
ね、地域と場所によってはですね、やっぱりかなり家賃が差がありますので、はい、うまくいけば10万円以内ぐらいでですね、はい、一戸建ちのちょっとこじゃれたものが借りれるかもしれないし、まあもう10万以上出してもええということであればですね、まあ地域的にある程度限定されてこういった物件っていうリクエストされたらいいのに違いますか。
なるほど、はい、なるほど、まあ、やっぱり近い将来お母様ともご一緒にお住まいになろうと考えているのであれば、もう今のうちに少し大きなところに住む方が、
ね、まあ、お母さんこっち来られていっぺん一緒に見に行きましょうかとかね、
はい、そうですね、まあ、購入されるにしても借りられるにしても、ね、どちらにしてもまあいい物件は見つかりそうですし、早めから、ね、早め
に
探してね、
事前にやっぱりそういうことをされた方がいいのに違いますかね、
はいはいはい、ということでございます、はい、ポンキッさんありがとうございました、はい、ではもう1ついただいております、はい、ありえない話ですというふうにね、お題がありますけれども、はい、枚方市のマンションで一人暮らしをされているという30代の OL の方からいただきました。ありがとうございます。先月マンションのガスの点検があり、立ち会いが必要という紙がポストに入っていました。点検の日が平日で仕事があるため無理だったので、その場合は連絡する必要があったのですが、結局連絡できず、点検は次の日になったという紙が再度入っていました。しかしその日も仕事で立ち会えず、ずっと点検が先延ばしになっていました。仕事が忙しく連絡もできないままになっていたのですが、先日大家さんが私に連絡なく勝手に部屋に入って点検を行いました。部屋には下着やプライベートなものもありますし、男性には見られたくないものもたくさんあって、勝手に入られたことに非常に腹が立ち、恥ずかしくてたまりません。確かに連絡を怠っていた私も悪いですが、本人の許可なしに無断で入るなんてありえません。そういうケースってよくあることなのですか。今住んでいるところを出ていきたい気分です、ということでね、非常に
こういうケースはね、まずないですね。
ですよね。
やっぱり入居されてる人はやっぱりその空間をですね、占有部分を契約されてプライベートの部分になるんで、
はい、
たとえですね貸主であろうとも、やっぱり本人さんの許可はなくですね、はい、中へ入るっていうことはまず考えられないですね。
じゃあこの方が腹を立たれて、でもし何らかこう物申してもそれは間違いじゃないですね。
それはもう当然だと思いますね。やっぱり見てほしくない部分もあると思いますの です、
ね、
まあ、たまたまですね、こういうことで、まあ、どんな事情があったのか知らないですけども、やっぱり持ち主さんはですね、もし相手のことを考えて忙しい場合は、たとえ日曜日であろうとね、点検に来てくれというふうに言われても、俺は僕は可能だと思うんですね、ちょっと一言言われてもいいんじゃないかなと。で、まあ、普通はですね、言われたらえらい申し訳ないということでお詫びの一つもあってもいいんかなと僕は思いますけどね。
もうそれぐらいの事例だと。
そうです、
いうことです、ね、
まずないですね、こういう
の。そうですね、は
い、
しかも女性の一人暮らしの中に男性が勝手に上がり込むっていうのは ね、はい、いくら点検だと言っても、
ね、もう
なるほど、はい、ではこの方がおっしゃる通り、これはもうありえない話だと。
ありえない話ですね、
はいはい、ということなので、はい、大家さんに重々そのあたりは物申しても、
はい
はい、
いい
のではないかということでございます。ありがとうございました、はい、さあということで塾長、今週のツボ。
なるほど。なかなか2つともかけ離れた話でですね。
どちらに重点を。
なかなかツボはなかなか難しいですけども、遠慮せずに相手にちゃんと自分の意思を伝える。言いたいことは言ってください。
言いたいことは言
ってください。はい、ほんでその場合ですね、まあ、できたらこの場合は小名さん直接やなしに必ず業者さんがありますので、
あ、
ワンクッションを置いて相手に言ってください。
その方が、
その方が角が立たない
、はい、ということでございました。
よろしくお願いします。
ありがとうございました、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
坂本龍馬、独自の視点で時代の先端を駆け抜けていった坂本龍馬のスピリットこそが、先の見えない現代に必要とされているのかもしれません。 果てしなく進化し続けながら己を信じ、今を生き抜くために何が必要かを、坂本龍馬は現代にそう問いかけているでしょう。人として企業として何が必要なのか。
日本の夜明けは近いぜよ。
これからの21世紀をお部屋探し、マンション管理で創造する。そう、私たちは長栄です。
お送りしてきました熱血賃貸塾超エアン、番組もそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
今日はベルビーの船井さんにもお越しいただきまして、
はい
はい、お話を伺いましたが、はいはい、ベルビーというとベルビークラブというのもあって、
そうですね、
会の皆さんが、ね、入会できるものがあります。
入会していただいてですね、はい、まあ、いろんな特典をやっぱり活用していただければいいなと思うんですけど、
これから秋はね、いい季節になるから、その時にいい行楽地に行こうっていう企画とか、
そうそうそう、まあ、これから旅行行かれるんでしたら大いに使っていただければいいなというふうに思います。
一泊500円とかいうサービスでや
って、うん、そう、安い、
でもそ、いい旅館とか
安いところ
温泉地だったりしますよ。
行ってください、どんどん、
たくさんありますね、うん、
使ってください。
素晴らしい、
はい、
そしてこちらももう塾長、最後になりました、お知らせが、
はい、
3ヶ月間家賃半額キャンペーン、
そう、
はい、言っていただきました、ありがたい、ね、9月30日までになりますので、
もう少し、もう今週で終わりです、
はい、お知らせが今週で終わりになりますからね、
はい
はいはい、なので9月30日までにお申し込みいただく、はい、契約が9月30日までだったら空き予定物件なんかでも考える、
ええ、そうです、頑張ります、
はい
はい、
3ヶ月間家賃半額キャンペーン、仲介手数料も無料になります、
はい、
新規お申し込みの方を対象とさせていただきます。
そうですね。
1年以上契約を続けられる方を対象になりますので、はい、1年以内に解約の場合は家賃半額の特典を取り消しとなります、
はい、
町営の営業センターもしくは管理センターに行っていただきますと、対応していただきますので、9月30日までの家賃半額キャンペーンでございます、
は
い、
もう少しです、
はい
はい、
よろしくお願いいたしま す,
お願いします。
熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
佐藤さん、
そして重田舞子でした。また来週です、はい、さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。